小野立花の一人で喋れるもん。はい、皆さんこんにちは、小野立花です。この番組は小野立花がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、皆さん、今日なんとなんと2月の13日です。明日何の日か知ってますか？バレンタインだけじゃないですよ。小野立花の23歳の誕生日になります。パチパチパチパチパチ。皆さんプレゼントください嘘です、おめでとうください。はい、ということで、もう今日で22歳終わっちゃうってことでね、どうしよう。来年23歳の目標はなんだろうね。これはあれだ、なんだっけ、なんかで、なん、え、年末にも言ったけど、年末年始にも言ったけど、体調崩さないと、あとお仕事をたくさん頑張る、いろんなお仕事頑張るです。はい、また詳しくは後で話しますはい、ということで番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はメッセージの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは小野立花の一人で喋れるもん、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。一人で読めるもん。このコーナーは小野立花がリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、じゃあ早速ね、行きたいと思います。ラジオネーム匿名希望の田中さんからです。匿名希望じゃないのはじめまして、はじめまして。ミュージックビデオなどを見るとダンスが上手いですね。嬉しい。習ったことはあるのでしょうか？振りコピーした経験がたくさんあるとか。これからも活動を応援しています。ありがとうございます。田中さん、匿名希望って書いてるのに名前公開するんかい。嬉しいな。ミュージックビデオダンス上手かったですか？なんだろう、習ったことは地味にね、小学生の時に3ヶ月ぐらいダンス習ったことあるんですよね。でも行くのめんどくさくなっちゃってやめました、はい。振りコピーした経験は結構いっぱいありますね。小学校の時からずっとアイドル好きだったから、もう見よう見まねで、当時だと AKB の、小学校の時だと AKB とか NMB とかの振りコピーしてたし、なんかとにかくずっとアイドルを見てるから、なんか勝手に体が踊ったり動いたりしちゃってることはありますね。なんだろう、あと普通にシンプルにアイドルが好きだから、ヒップホップとか踊れないけど、そのアイドルのダンスとかはこうしたら可愛いんじゃないかみたいなのは自分の中であるから、うまく見えてるだけかもしれないですね。なんかヒップホップとか絶対踊れないです。ちょっと一回踊ってみたいですね、踊れないんではい、匿名希望の田中さん、ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。はい、次、ラジオネームジャクラさん、ジャクラさん、ありがとうございます。リカタン、こんにちは。こんにちは。寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、私は食事の時、いわゆる三角食べができません。ご飯、おかず、汁物を少しずつバランスよく順番に食べると健康にいいというあれです。私の場合は、白米なら白米の味をずっと噛み締めてたいというものもあり、ご飯ならご飯を食べ続け、食べ終わってからおかずに手をつけると、手をつけと一皿ごと食べ終わってから次のカテゴリーに進みたくなってしまうのです。この気持ちわかりますか？お弁当などもこの枠片付けてから次の枠へと行きたいのです。リカタンは食べる順番などこだわり、自分の中での決まりはありますか？なるほどね。ご飯、確かに、どうだろう。私は割となんかね、一汁なんちゃらなんちゃらみたいなのあるじゃないですか。なんかご飯とおかずとなんか副菜みたいながないんですよないというか、そのなんかそういうなんか健康的なご飯を食べることがほぼほぼなくって、 なんか最近ね、地味に自炊を家でしておりましてですね、丼物ばっか食べてます。なんかそぼろ丼とかオムライスとか、何食べてるだろうね。あ、海鮮丼、ふるさと納税から届くから、さ、お魚が海鮮丼をちょっと自分で作ってみたりとか、なんだろうな、パスタとか、そういう、なんだろう、三角食べをする、食べ物を食べないです、そもそも。どうだろう、定食屋さんとか行ったら、割となんか一人で行くことは絶対なくって、だいたい定食屋さんとかそういうところに行くのってマネージャーさんと行くんですけど、私白ご飯いらないからって言って二口ぐらい食べてマネージャーさんにあげて、おかずだけ食べてお味噌汁飲んで、あ、いや、寒いからお味噌汁先に飲むかもしれない。なんか意識して食べるみたいなこと全然ないな。でもこれはこれ、あれはあれみたいなのは私ないかも。これだけを食べ続けるみたいなのは。でもね、ちっちゃい時は白米だけずっと食べてました。好き嫌いがすごいちっちゃい時多かったから、なんか白米は唯一大好きで、白米だけめっちゃ食べてたっていうことがありました。はい、難しいですね、ご飯の食べ方は。はい、ザクラさんありがとうございました。次行きます。次、ラジオネームまんまるちゃん、まんまるちゃんありがとうございます。こんにちは、こんにちは、はじめまして。猫まんまの CD 購入しましたよ、嬉しい、ありがとうございます。ミールナさんの方は目標を聞かれて、リーダーの古川ほのかさんがテレ東音楽祭出場と現実味のありそうなお答えをしてましたけど、アイドルグループ猫ママの目標は何ですか？オリコン1位ですか？東京ドームワンマンライブですか？とのことです。いいね、音楽祭みたいなの出場してみたい。うちらもじゃあそれ1個の目標とします。でもなんだろうな、目標でも結構ね、うちら3人アイドル意識というか、なんだろうな、アイドル頑張りたいみたいな、なんていうの、団結力みたいなのが今すっごいあってですね、なんかもっともっといろんなところでみんなに知ってもらう機会ができたいね、できたらいいねみたいなね、お話をもうめちゃくちゃしてまして、なんか対バンとか、普通のアイドルさんが出てる対バンとかに出てみたいなっていうのはあります。でも対バン出るってなったら、今2曲しかないから、曲がもっともっと曲を5曲ぐらい必要みたいで、増やしていかないといけないので、まずはセカンドシングルを猫ママ3人で出せたらいいなっていうのが近い目標ですね。東京ドームワンマンライブはね、まあ、あの言ってますけど、そのうちら目標東京ドームですとか言っちゃってますけど、まずはちっちゃい地下の小箱から埋めてって、だんだんだんだん大きい箱でワンマンライブできるようになりたいですね。でも本当にめちゃくちゃアイドルが楽しいから、よりみんなにいっぱいたくさんしてもらう機会をまずは作れたらいいなというのは思っております。確かにテレ東の番組とかね、出れたらいいですね。月もぐ代表して猫まんまとミルナさんでね、いや、いいね、その目標。ありがとうございます、まんまるちゃんさん。次、ラジオネーム帽子さん、帽子さんありがとう。りっかちゃんこんにちは、こんにちは。2月14日はりっかちゃんの誕生日ですね。そうです、誕生日おめでとうございます、ありがとう。りっかちゃんに初めて会えたのは2020年年末の写真集イベント、そうだね、初イベントだ。あれ、りっかちゃんにとっても初イベントでしたね。そう、いつもよりすごくお客さんが並んでいて、みんなりっかちゃんを待ち望んでいたんだろうなと思った覚えがあります。途中コロナがあったりしますが、可愛い可愛いりっかちゃんをずっと応援できて、この4年間本当に嬉しいです、ありがとう。大変なお仕事を続けてくれて本当にありがとう、こちらこそです。今年がさらにいい年になりますよ。私には何の力もないですが、せっかく最初から応援できているので、せめて長くずっとずっと応援できるようオタクも頑張ります。改めて誕生日おめでとうございます、ありがとう。ボイさん、めっちゃ噛んじゃってよ、めっちゃいいこと書いてくれてんのに今日頭が回ってないです。はい、そう、お誕生日なんでございますよ。さっき冒頭でも言ったんですけどね、確かにコロナでみんなさ、最近っていうかコロナ前もそうだけど、 ぱデビューしたらデビューイベントみたいなのあるじゃないですか。私はそれができなくて、めっちゃデビューして半年とか経ってから初めて、しかも DVD イベントじゃなくて初イベントが写真集イベント書店さんでさせてもらってですね、もう最初本当にめっちゃ緊張して、裏にいて大阪の知り合いにテレビ電話して緊張してるんだっていうのをね伝えた記憶があります。いや、そっか、あれからもうね4年以上経つ。もうね、今では毎月毎月イベントたくさんで、今月に関してはもう 何回やるんだっていうね、今2月なんですけど、リリーベばっかで、みんな本当ずっとついてきてくれてありがとうございます。なんかね、私よりファンのみんなの方がいろいろ地方行ったりとか、地方だけじゃなく地方から都内に来てくれる人がいたりとか、もうすごい大変だなと思うんですけど、本当ありがとうございます。プレゼントもね、この前のリリーベで早めの誕生日プレゼントくれた方はありがとうございます。本当皆さんのおかげで今年も頑張れそうなので、今年のおのりっかの応援もよろしくお願いします。はい、帽子さんありがとうございました。以上、一人で読めるもんのコーナーでした。一人で話すもん、イエーイ。このコーナーは私が一人でお話ししていくコーナーです。はい、何話しますかね。やっぱリリーベ猫マンモのことについて話そうかな。でも結構話したね今日。なんだろう、東京公演を終えました。無事、この前一昨日ぐらいに終えて、最初ね秋葉で5日ぐらいだっけな、5日に初めてやったんですけど、もう本当に緊張でガッチガチで、顔面やばいみたいな、顔がもう硬すぎて見返してなんか硬かったねみたいなのを周りのスタッフさん、マネージャーさんから言われましてですね、そこから何公演したんだ、 1,2,3,4,5 5公演して、次にその秋葉終わって8日 8?8日って8日だよね8日が猫マンモの単独だイベント でそこでね、結構ファンのみんながコールをしてくれるようになりましてですね、うわ楽しい、気持ちいいってなったんですよ。なんかやっぱね、ファンの人がコールしてくれるとめちゃくちゃ楽しくて、やっぱ猫マンモの3人のイベントも無事終わりましてですね、この前一昨日にビレバン渋谷で合同、またミルナちゃんと合同のライブやって、もうねそこで本当もうなんかね、最初にコールの練習っていうのがあって、最初のイントロが終わってから、超絶可愛いサキちゃんみたいな言うんだよみたいなのをファンのみんなに説明する時間があるんですけど、まあ来てくれた人は知ってると思うんですけどね、それでこういうコールだよって説明するコールじゃないコールとかがなんかみんな入れてくれたりとかして、なんかサビでもはいせーのーみたいな、なんかねみんな叫んでくれて、本当コールがあるだけでこんな緊張もほぐれるし、なんだろうね、もうみんなと一体感、私たちもだけどファンのみんなとなんか一緒に楽しめてるっていう、なんだろう感じがして、すっごい楽しかったです。なんだろうねあれ、コールってほんと不思議で、めちゃくちゃもう100倍楽しい、やっぱコールがあるだけで。てかみんなよくさ、全然よくわかんない、なんかよっしゃ行くぞーみたいなあるやん、ついていけるよねみんなアイドルオタクが多かったのかな、普通にステージからみんなの顔見えるからさ、女の子たちもちゃんと、女の子のファンの子たちもね言ってくれたりしてて、みんなアイドルオタク一回撮ったことある人ばっかだったのかなっていう感じでございます。なんか私のファンは最高列にわざと固まってコールを盛り上げてくれるっていう、喉枯れたみたいなんで、みんな喉を大事にしてね。さて皆さん、私のファンの皆さんは名古屋大阪来てくれるのでしょうか。来てねって言ったけど、来てくれたら神様ですね はい、どうしよう、なんか一回東京公演が終わっちゃって、その一発目の東京公演もうほぼみんな誰もファンの人を声出してなかったから、名古屋行って名古屋のファンの皆さん、初めましての人も多いと思うから、どうしよう、声出してくれなかったら結構ショックというか寂しいなっていう気持ちで、なんで皆さんちゃんとコール動画見てから来てくれたら嬉しいなという感じでございます。はい、2月だけじゃなくてね、もっといっぱいいっぱい猫マンモのイベントできたらいいなと思ってるので、これからも猫マンモの応援、そしておのりっかの応援もよろしくお願いいたします。はい、以上一人で話すもんのコーナーでした。この立夏の一人で喋れるもん、そろそろエンディングのお時間です。はい、今日はもうずっとリリーベ猫マンモについてたくさん話したラジオ一日でございました。お誕生日も無事明日迎えるということで、皆さんお祝い待ってます。もう終わってるのか、これ放送されてる時にはね。はい、あ、そうか、リリーベもこれ放送される時に終わってんのか。これからも猫マンモようご期待くださいませ。はい、ということで告知していきまーす。まあこれはもうあれなのかな、日本では公開されてんのかわかんないんだけど、3月の5日から10日まで台湾でイベント行きまーす。はい、そして3月の16日にラジクロの公開収録があります。はい、みんな来るよね、イエーイ。聞こえてるよイエーイっていう言葉が。はい、来てくださいね、みんな16日。そして3月の23日に岡山に行きます。岡山の皆さん、はじめましてしましょう。そして3月の29日は秋葉でかな、秋葉のイベントかながあります。なんかすごいね、3月もまた毎週イベントだね。ファンのみんなが本当大変だと思うんだけど、みんな無理なくおたかつをしていただけると嬉しいです。もうみんなが来たいタイミングで、会いたいなと思ったタイミングで会いに来てくれると嬉しいです。はい、こんな感じで今日も終わりますよ、皆さん終わっちゃいますよ。はい、それではおのりっかの一人で喋れるも、今日はここまでです。ここまでの相手は、明日誕生日、そして猫ママを頑張るおのりっかがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。